天ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、6月に入ってまいりました。6月の1日でございますね。土曜日でございます。今日はですね、まあ日曜日はですね、また滋賀県に行ったり、それとかまた松本に行ったりとかっていう状況でございまして、まあね、あのこのまま行ったら収録ができないんじゃないかとかということでございましてですね、今日は土曜日なんですけども、私高速バスでもって松本から帰ってきたという状況でございましてですね、明日の日曜日はまた滋賀県に行った後でまた松本に移動するというですね、なんか知らないけれども、なんかもうね、この月末月賞でですね、もうバタバタこいてますけれどもね、本当にそんなわけでございますが、なんかね、本当に、この今ブログを書いてるって話はですね、もうずっとこの天ナビでもお送りしておりますがね、もう毎日っていうわけではないですが、まあ2日に1回ぐらいですかね、2日に1通ぐらい、1通っていうか、まあ1つの一記事ぐらいっていうんですかね、そういう感じで、書いておりましてですね、なんかもう私もこれ初めてでございましたけどもね、なんといってもこのブログの記事がですね、なんかアーティスト部門で1位になるというですね、こういう瞬間もあったりなんかしてですね、まあ、瞬間というか結構長いこと1位だったんですね。まあ、これすごいなと思いましたね。だから自分でもなんかそのブログというものをですね、まあ、こんなに一生懸命書いたことがあんまりないんで、なんかブログ、なんか自分ブログ向いてるんじゃないかみたいなですね、そんななんかそういう感じをしてしまったということでございましてですね、まあ本当に一回やってみるとなんか面白いもんだなと思いましたですね。なんかとにかくね、このね20年とかっていう状態でやってきたというガネットの活動でございますがね、それをですね、まあこういう感じでやったらどうかなっていうことをですね、皆さんにどんどんまあ公開をしているっていう状況でございますね。これもね、本当にこれからもいいんじゃないかとかっていう感じでございましてね、本当にぜひね、ブログの方も楽しみにしててください。じゃあ天ナビお送りしましょう。はい、そんなわけでございましてですね、私ね、松本にですね、高速バスというものを使ってね、行ったり来たりという感じでございます。最近ですね、これがですね、高速バスってなんかね、すごい楽なんですね。私もですね、これもう先ほどブログで1位になったというですね、そういう記事なんですが、何が1位になってるかっていうとですね、ギターが上手くなったように見せかける方法とはというですね、いかにも怪しそうなその記事なんですけどもね、なんかギターが上手くなったように見せかける方法ね、決して上手くなる方法はとかっていうことではなくてですね、今の技術のまま上手くなったように見せかける方法とはというですね、そういうなんかまあある人にとってはけしからんって言われそうなそんな記事なんですけどもね。まあだけどね、これ長いことまだね、ベスト10入りしておりましてですね、先ほど見たらまだ3位でしたね。これずっとなんかね、上位にいるんですね、これね、本当にね。いやでもそういう風にギターが上手くなったように見せかけたいなと思って見える方がこんなにたくさんいるのかなとかって思いましてですね、このね、ブログの内容っていうのはですね、こちらの方でね、ちょっとお話をしますとですね、アコギなんで私はですね、そのアコギをですね、うまく見せようとかっていうような話になると、実はですね、まあストロークと、それからね、アルペジオとかね、そういうものがありますが、なんかそれだけでですね、なんかうまく見えるというよりは、もうあと一つね、これリズムなんですね。リズムがですね、ぴったりと合っているという状況のですね、そういう演奏をですね、するとですね、何なんだろう、このなんかその安定感はとかって言われるわけですね。なんか不思議な安定感ということなんですね。これってね、意外とね、なかなかあんまりできないんです、みんなね。なんでかっていうと、そのアコギの人たちっていうのはバックをね、バッ ックに誰かメンバーがいるっていう状況でですね、演奏するっていう人が逆に少ないんですね。まあ、ほとんどが弾き語りという感じのね、ものに慣れて見える方が多くてですね、そうなると、まあ、ドラムとかもう打楽器系ね、リズムキープをするというですね、打楽器系の人たちがいないという状況になりますと、まあこれまあ、変な話だけど、まあ、その弾き語っている人のですね、そういうテンポとかそういうのはもう全部その思いのままなわけですね。なもんですから早くなったり遅くなったりとかっていう感じもですね、まあ、実は早くなっているというような感覚すらも分からずに早くなってしまっているとかですね、だんだん遅くなっていることに気がつかないとかですね。だけど聞いてる人たちっていうのはね、結構それ敏感に感じるんですね。はだんだん遅くなってきちゃったとかですね、どんどん走ってるぞみたいなですね、そういう感じでね、聞いてるというような感じのね、お客さんはそういう感じで聞くわけですね。まあ、聞くっていうか聞こえてしまうんですね。そういうような状況ですので、これがですね、結構バッチリと決まっているとね、これがうまく聞こえるんですね。これは決してね、もうギターの技術をね、その磨かなきゃいけないとかそういうわけではなくてですね、これ本当にこのメトロノームでちょっと練習してですね、まあ、そのストロークがメトロノーム通りに、まあ、弾けると、そういう練習をですね、まあ、ずっとやっていただいてですね、まあ、それで、本番のあたりでですね、まあ、これをどうするかっていうことなんですが、まあ、私がやってる方法をですね、みんな公開してるんであれですけどもね、私iPad が、楽譜になっておりましてですね、まあ、iPad が楽譜っていうと非常に便利なんですよね。もう本当にたくさん曲数が入っててもですね、まあ、重さとかですね、まあ、厚さが変わらないわけですし、それにキーもですね、一瞬にして変えれるっていうですね、まあ、それがいい感じになってるんですね。まあ、そういうようなことがありますので、このキーをですね、変えて、まあ、その女性ボーカルから男性ボーカルにしようかなとかっていうのもすぐにできちゃうね。こういうのはまあ本当に便利ですし、また例えばもうギターアコギの人だったら、まあ、カポつけてるっていうのですね、カポを外したコードをですね、それでピアノの人とかですね、そういう方々、ベースの方々に配るという時もですね、非常に便利なわけですよね。まあ、そういうようなこともありますので、まあ、iPad というのをですね、使って、まあ、楽譜にしているという状況でございますが、まあ、これですね、それに加えてテンポのですね、クリックね、カッコッコッコッコッコってあれですね、あれがですね、なんかそのテンポをですね、自分で決めてですね、その音を鳴らすことができるんですね。まあ、だけど当然のごとくその iPad でですね、もう音がですね、もうそのままそこから出てしまうとですね、まあ、その演奏中っていうか、お客さんにとってもですね、なんかクリック音が聞こえながら演奏してるっておかしいじゃないですかね。だけどですね、これがですね、なんと要するに携帯のですね、まあ、その Bluetooth のイヤホンですね、それをですね、まあ、そのね、なんですかね、この iPad で、iPad と、まあ、その、ペアリングをしてですね、まあ、iPad から流れてくるそのクリック音がですね、なんと、まあ、携帯のこのイヤホンからね、そのクリックが聞こえるっていう形にしてですね、まあ、いわゆる、まあ、練習通りに、ね、していただくっていう感じですね。練習通りにしていただく、ね、そうするとですね、まあ、ステージの上 でもですね、まあ、そのクリックを聞きながら演奏するわけなんで、まあ、それこそもうバッチリっていう感じでですね、まあ、その、まあ、テンポを合わせることができるというですね、そういう、まあ、ブログの内容なんですね。まあ、それでね、ぜひ一回それをチャレンジしていただきたいなとかっていう感じで書いてありましてですね、まあ、それもですね、まあ、本当に一回やってみていただくと、あ、なるほどなとかっていうふうに感じていただければですね、まあ、それをうまく使って、ね、これからもね、そんな感じでもうテンポバッチリっていう感じで演奏していただきたいなと思いますね。まあ、ただ直射日光には要注意でございます。まあ、先週のですね、インターネットラジオでも申し上げましたが、まあ、とにかく直射日光に当たってるですね、もう iPad がですね、もうどんどん熱を帯びていきますと、高温注意とかっていう感じでもう真っ黒になっちゃってですね、まあ、真ん中に ね、温度計のマークが出てくるというもう大変なことになってしまいますので、まああのね、あのケースから出すということが大事みたいですね。まあ、ケースから出すと余計ですね、なんかあの温度が上がって大変なんじゃないかと私は思ってたんですけども、それ逆でございましてですね、だからケースから出さないと、まあ、放熱しないという状況になっちゃうみたいで、まあ、それであの、ね、ある程度熱を帯びてきますとすぐに、まあ、高温注意って出てきてしまうんですが、まあ、そのケースを外しておくとですね、これが意外と、まあ、あの意外とあの結構な直射日光でも逆に持つという状況になったりするみたいなんですね。まあ、そういうのもね注意しながら、ね、野外の場合ですけどね、まあガレットは野外が少ないんで、まあ、そういうようなこともですね、まあ、今回も非常によく勉強になったなと思いましたけれどもね、まあ、そういうような感じで、ね、やってみていただければどうなのかいいんじゃないかと思いますね。まあ、あの私もあのレコーディングとかっていうのをですねしょっちゅうやってますので、レコーディングの時なんかねもう本当にあのテンポに合わせてギターを弾かなきゃいけないっていうのがまあ普通なんで、まあ、それも本当に慣れてますけれどもね、だけどそのねもうこのここっていうのに合わせてですねギターを弾くということ自体がもうアコースティックギターをね弾いてる、まあ、弾き語りの方々は結構大変なわけですね。まあ、それぜひね練習をしていただければとかっていう感じでございますですね。本当にね、まあねぜひ私もブログね何がね皆さんの心に響くのかっていうのちょっと分かんないんですけども、なんかあの順番にですね、なんかあの私がですねこの20年間に培ってきたものをねどんどんなんかあの公開をしておりますので、ね、ぜひね、これを活用しようかなっていう方はですね、ぜひ活用していただきましてですね、まあそういうなんかその自分の音楽活動に生かしていただく、ね、そういうこともぜひやっていただきたいと思いますですね。まあ本当にね、このエキサイトブログっていうのを私は使っておりますが、ね、写真が綺麗なんだね、エキサイトブログっていうのはね、まあ、それですごく気に入ってやっておりますが、まあ2005年からスタートした、ね、このブログですが、もうブログのタイトルも何回も変わってですね、今は40歳から楽しむマニアック的人生という名前になりましてですね、まあ、それで令和からですねもう方向転換しておりまして、なんか5月の1日からですね方向転換、ね、それで1ヶ月間という感じでブログを、ねお送りしておりますが、まあ、それで22件かな、そんな感じで記事を書いておりますが、まあ、本当に過去にですね今までこんなことを書いたことがないとか誰も言ってないんじゃないかという内容をですねどんどん公開しておりますので、ね、もうぜひ皆さん聞いていた、まあ、それ見ていただければね読んでいただければと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします、ね。まあ、最新の記事なんかっていうのはですね、なんかまあ、ピアノの弾きのレコーディングの仕方ですね、まあ、これ実はですね本当にプロデューサーの大川大先生がですね、まあピアノのですね上の蓋は開けないんだよとかっていうヒントだけいただいたんですよ。で、そうなんですかとかっていう話になってですね、いやどうやって撮るんだろうとかっていうようなことを考えておりまして、もうその時にですね琴のレコーディング、ね、琴のレコーディングをやったわけですね。その琴のレコーディングをやるときにまたね同じようにサウンドホールのあたりにマイクを持っていったらですね、もうギンギンになってしまいまして、これがですねギンギンになってしまうとなんかこれ違うなって、この撮り方ではないんだなとかっていうふうに思うわけですね。ね、どうやって撮るんだろうなとかって思った時に、まあ確かにね、サウンドホールの近くには耳がないわけですし、それとかピアノもですね同様に、そのあえてその蓋をピアノの蓋を開けてですね、そこの中にマイクを突っ込むということは、そこに耳があるのかっていうとそういうわけではないわけですね。 お客さんの耳がどこにあるのかっていう立ち位置ですよね。そのまあまあ、ピアノの音もですね、まあ、琴の音も、まあまあ、言ってみればもう共通している部分があるんじゃないかと思ったんですけども、まあ、琴のレコーディングはね、とにかくまあその聴衆の方が、まあ、聞いてくださる方がですね一番近くにいて、この辺のあたりかなというですね、そういう感じの場所にまあまあ、マイクを持っていくと、ね、コンデンサーマイクを持っていくと意外とうまく撮れたんですね。それでピアノもそれやったらどうかなと思うと意外と結構綺麗に撮れる、ね、そういうことが分かりました。まあ本当に聞こえてる音、ね、皆さんが聞いてる音を素直に撮ると ね、そういうような位置関係で、まあ、その制作をしていくって、レコーディングをしていくっていうのが一番いいんじゃないかなと思いましたね。なんかなるほどと思いました。まあ、本当にあの、ね、ヒントだけいただいただけなんですけども、まあ、そうなんじゃないかというような感じでございますが、私あの、ね、2016年、ね、あの前回の風待ちプロジェクト の、ね、あの CD のレコーディングでございますが、これあのね、ベンキー加納さんね、これもまたもうこれはですね、あの天ナビでなんかベンキーって名前がついちゃったんだな、あの人ね、本当になんかベンキーみたいな顔してるって言ってませんでしたみたいな、そんなアホみたいな話からですね、まあそのあの羽生さんの名前がベンキー羽生になっちゃったっていうですね、そんな感じで大変申し訳ございませんが、まあそういうね、あのベンキー羽生のですねレコーディング風景をですねブログに載せてあるわけですが、まああのね、マイクはですね、まああのダイナミックマイク、普通のねコンサート用のマイクなんですね。それであのボーカル用にはあのレコーディング用のコンデンサーマイクということでございまして、そのような形でですねあの収録をしてみたんですけども、意外とそれでうまくいったんでね、そのまま CD 化されてですね、それであの iTunes とかね配信もされておりますので、そちらの方でね一度あのまあ、確認のですね感じでね、こういう撮り方をするとどういう音になるんだろうとかっていう感じのですね、あの聞き方をしていただければいいかなと思いましてですね、ぜひあのこんな感じの音になりましたよみたいな感じでね、あの聞いていただくといいんじゃないかと思いまして、まああのそこもリンクを貼ってあるんですね。これあのスマホからだとなんかちょっと行きにくいんでね、まあパソコンから行っていただければいいかなと思いますね。まあそんな感じでございまして、まああのね、リンクをね貼ってありますから、もうぜひあの聞いてみてください。まあそういう感じのですね、あのまあ撮り方なんだけど、まあ実際あの普通だったらあのもちろんあのねレコーディングだったらコンデンサーマイクと言いましてですね、まあ普通のあのボーカル用のねああいうねマイクでもってだすごい感度がいいんですよ、コンデンサーマイクっていうのはね、あの普通のダイナミックマイク、まあ、コンサートで使うマイクっていうのはもう逆にあのそこまで感度が良すぎるとですね、周りの音を拾ってしまってハウリングの元になるので、もう本当にですね、本当に真ん中もう何て言うんですかね、あのこういうあの喋、るなんか丸いところありますよね、マイクってね、丸いところど真ん中、超ど真ん中だけが音が入るみたいな風になってたりなんかするんですね。まあそういう状況もありますので、まあ、ダイナミックマイクっていうのはもうね、言ってみればもう一部分で感度が良くなっているね。だけどあのコンデンサーマイクってのはもう全体が感度がいいので、もうだもんですからあのね、その録音の会場とかにですね、時計がカチカチカチとかって言ってですね、時計が動いてるとそのカチカチ音まで入っちゃうんですね。まあとにかくあのね、もう無音状態とかっていう状況になってるっていうところでね、撮れるのが一番いいんですけどもね、まああの松本にそういう場所がありますのでね、まあ私あのそこを盛んに使わさせていただいてるわけなんですが、まあそこでですねレコーディングをした風景ね、それが載ってるわけなんですね。まあそれでコンデンサーマイクで撮るときにはやっぱり皆さんの立ち位置、耳があるんではないかという場所にですね、まあそのマイクを置くと、ね、いう感じでやればですね、あの非常にいい感じで撮れるんじゃないかとかっていうふうに思うんですね。まあね、ぜひあの皆さんね、あのこういう本当自己完結型音楽活動とかっていう形のね、そういうあのガネットの活動みたいな感じのやつをですね、やってみたいとか目指したいなとかっていう方はですね、ぜひそんな感じでね、自分でいろんなことを試していただくと面白いと思いますね。まあコンデンサーマイクをですね、もうこのピアノの中に入れてしまうとどうなるかっていうと、ギーゴギーゴとかガタンとかっていう、ね、ガコンガコンギタンガコン、なんかそんななんかね、もうすごい音ですからそういう音が全部入っちゃうんで、いやーもうこれは撮れるなーとかって思いますね。まあ、そういう状況があったりなんかしますけれどもね、本当にね、はい。まあ、だけどブログね、こんなにたくさんの方が見ていただいてですね、毎日100人ぐらいの方がいらっしゃるんですよ。なんかね、そういう感じでもってあの見ていただけるとありがたいなと思いますね。まあ、書いてる方もなんか書きがいがあるみたいな感じがねありますけどもね。まあ、だけどなんかね、本当にあのちょっとね、最近あのいろんなタイトルのものを書いてるんで、これをねぜひ、一体何を書いてるのかっていうですね、そういうのをちょっとね言ってみましょうかね。初めのうちはですね、 まあね、はい、こちらする令和になりました40歳以上の方々に送るマニアックを楽しむとかっていうですね、そういうマニアックを楽しむ人生のたしなみというですね、そういうタイトルのものをね、5月のね、1日に感じまして、まあ、5月の5日に書いたのかな、これはね、そういう感じでございますね。いや、もうマニアックとは何か、特定の物事に異常に精通し熱中している様というふうに出てくるんですけどね、まあそれがもういかにも私らしいというかですね、そういう状況がありますので、まあそういうねタイトルになったわけですね。マニアック的人生とかっていう感じですけれどもね。いやでもね、意外とすごいアクセスだったのがですね、楽器やエフェクターはなぜ古いものがいいのかっていうですね、そういうタイトルのものですね。まあ古いものとかってみんななんかすごくね、なんか楽器でも古いものがいいとか、それからエフェクターでもそのね、エフェクターでもすごく古いものがいいとかっていうようなね話もありますが、まあだけどそれ何なのか、なぜなんだろうとかっていうのをですね検証しているんですね。まあそれとか音楽プロデューサーとは何をする人なのかね、これ皆さんね、音楽プロデューサーっていうのはどういう方なのかってね、本当に総責任者みたいな方なんですけどもね、まあそういうようなことも書いてあったりなんかするわけですね。プロデュースするためには、まあ、こういう方向性で行こうとかって言った時にやっぱりね、音楽をあんまり知らないとね、なかなかそういうこともなかなか言いづらいなとかっていう感じがあるでしょうから、なんかね、私ねずっと聞いてきて、これはねそのプロデュースする時にいいんじゃないかとかっていうですね、アーティストいっぱいなんか並べたんですね。もうこれもね見ていただくといいと思いますね。これナットキングコールなんていうのはもうスマイルはもう絶対必須とかって言われましてですね、あの当時ね、ナットキングコールもスマイルも知らなかったんですね、僕。その時にですね、ナットキングコールを知らないやつは音楽やっちゃいかんって言われましたね、本当に。いや、だから私もね、ナットキングコールはもういっぱい聞きました、本当にね。いや、スマイルなんてやっぱりもう超名曲なんですが、なんとね、このスマイルという曲は、ね、例のね、もう喜劇王のチャップリンが作った曲なんですよ。ね、本当に素晴らしい曲をですね、残されているんですね。その映画の中の挿入歌っていう形で残ってるんですが、これがあまりにも素晴らしいっていう曲がいっぱいありますからね、ぜひ見た、ね、皆さんね、チャップリンの映画、ね、それもですね、参考にしていただくといいんじゃないでしょうか。ね、そういう感じでね、いろんなことをやっておりますですね。それとか、まだありますね、いろんなね、これ面白かったですね。プロミュージシャンになりたい人の年齢についてね、これはですね、誰しもね、この何て言うんですか、40歳とか50歳の方々で音楽を目指したっていうですね、そういう方々ってどっかでですね、年齢でもって諦めの気持ちになったっていう方がいらっしゃるんじゃないでしょうかね。いや、今はですね、全然そんなもの関係ないですからね、もうね、年齢なんとかって言ってるね、そういう時代遅れの人たちがいるんだったら、本当に20世紀的音楽活動しか知らないっていうですね、そういう方なんじゃないかと思いますね。21世紀的音楽活動にはもう全く年齢なんていう、そういう概念はございませんからね、もうぜひ自信を持って、自分が今発信するべき時なんだと思ってですね、ぜひ発信をしていただきたいと思うわけです。もうこれね、まあ、これ私はもう本当に主張、もう声を大にして主張をしてるんですが、まあね、まあ、まず事務所とかですね、そういうのも全部自分で作れるわけですし、レコード会社だって自分で作れるわけですから、まあ、そういうようなことになると全く関係ないわけですよね。もう年齢なんて、だって自分がやってるんだからね。まあね、そういう方々っていうものをね、もちろんそうなんですが、2025年問題っていうのもあるんですね。これ皆さんご存知でしょうかね。高齢化社会の中でも2025年が一番高齢者が増えるという年になってるっていう計算が成り立っているわけでございましてですね、まあこれ高齢者を支える若年層が少ないっていうことで大問題になってるわけですね。まあ年金を含めてそうなんですよね。まあそれでもう若年層が減り続けるということは分かっているわけですし、これから中高年層が同世代に向けて音楽活動を進めるという動きが当然のごとく必要となるわけですね。 若年層が 高齢者に向けての音楽、高齢者の中高年ですかねという方に向けてですね、音楽を歌ったり作ったりしてもリスナーはすぐにその嘘を見破りますから、これからの時代は中高年の同世代が音楽を作り歌うしかないと僕は思っていますということですね。ね、昔諦めていたけれども諦められず心に秘めている思いのあるあなた、これからの時代はあなたのような方々が音楽を発信する必要のある時代です。自分の音楽方でぜひ自分の音楽をですね発信し続けてくださいというような感じでございますね。本当に熱い思いをですねもうガーンと私ブログにぶつけておりますので、ね、40歳から楽しむマニアック的人生、ね、最近このテンナビでもこの、ね、ブログの話ばっかりしておりますがね、ぜひ皆さんね見てやってください。はい、そんなわけでございましてね、さあもう本当にまた終わりがけの時間になってまいりました。今日もですね、まあ、1曲お送りしたいなと思いますが、なんとガネットね一曲この唱歌、童謡唱歌を歌っているんですね。赤とんぼという曲をですねガネットが演奏するとどうなるかというですねそういう感じでございますがね、もう本当にこの赤とんぼね、これ昔ねこれ録音したことあるんですよ。そんな感じでございますからね、まあ、どんな感じになるでしょうか。ぜひねこれガネット流の赤とんぼとかって言ってですね、なんか昔元キングレコードの M さんっていう方がいらっしゃいましたけどもね、その方がですねこれガネットが赤とんぼをですねこうやってね作ってみた時にですね非常に喜んじゃったっていう感じがありましたですね。はい、そんなわけでですねお送りしてみましょう。ガネットで赤とんぼね、童謡唱歌でございます。ぜひ聴いてみてください。それではどうぞ。
終わる
はい、そんなわけでございまして、ガネットで赤とんぼ聞いていただきました。なあ、どうですか、なんかね、意外となんかそのちょっとおしゃれな感じでね、ありながらという民子さんの歌い方でございますですね。なんかあのストレートにあの童謡唱歌っていう感じで歌っていないとかっていう感じのところもね、なんかその民子さんらしいなと思ったりなんかしますけれどもね。はい、そんなわけでございまして、まあ珍しい曲をねこちらの方でいろいろとお送りしておりますがね、なんかネタはまだまだ全然ありますのでね、まだいろんな曲をお送りしていきたいなと思ってるんですよね。そんな感じで楽しみにしててください。なんかあのちょっとね、あの、まあ、40歳から楽しむマニアック的人生なんで、その点ナビもですね結構マニアックになってるかもしれませんけど、大変申し訳ございません。皆さんの生活に寄り添うとかっていう感じのね点ナビでありたいなと思っておりますがね、まあ、400回ね、もうすぐねあの始まります、400回でございます、もう始まりますが400回がね迎えられることになりますが、まあ、そのタイミングでですねいろいろと変えていきたいななんていうような思いもありますね。まああの今はですね、まあこういう感じでございましてね、本当にあのガネットのインターネットラジオ点ナビとかっていう感じでやっておりますが、これあのね、本当にあのガネットのインターネットラジオ点ナビというよりはね、本当に皆さんに寄り添ったね点ナビでありたいなとかっていう思いもありますのでね、まあそういう感じでございましてね、本当にあのね、生活の中で役立つような情報をですねどんどんお送りしていきたいね、そういう思いで考えておりますね。そういうのもですね、まあでも僕らの場合っていうのはちょっと特殊な人生を送ってますからね、なんかこういう音楽についてはなんかこんな感じでですね、なんか、ま、毎回なんかフロンティア精神丸出しのですね、なんか誰もやっていないようなことをなんか本当にやってですね、もう自分たちお金がないしどうしようかなとかって思ってる時に、お金がなくてもですねやれる方法があるんじゃないかっていう、常になんかできる方法を考えてやってきたんで、まあそういうようなことをですねもう掘り下げていきますと、まあこれがですねいろんなことができるなと思うわけですね。だけどなんかねそういう感じでやってたものがですね、まあ時代が変わってくるとですね、なんか逆に最先端になってしまったりですね、本当になんか不思議なね私人生を送ってるなと思いますね。はい、そんなわけでございます。はい、インターネットラジオ点ナビこの辺でお開きでございます。まあ、今日もですねなんかあのブログの話になりましたけれどもね、ぜひあの40歳から楽しむマニアック的人生ぜひ見てやってください。あ、そんなわけでございまして、来週もお楽しみに。どうもありがとうございました。失礼します。
点ナビ。